23章。王は使者を遣わして、ユダとエルサレムのすべての長老たちを彼のところに集めた。王はユダのすべての人々、エルサレムのすべての住民、祭司と預言者、および下の者から上の者まで、すべての民と共に、主の宮に登り、主の宮で見つかった契約の書の言葉をすべて彼らに読み聞かせた。それから王は、柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、命を尽くして、主の命令と、証と、掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆、この契約に加わった。王は大祭司ヒルキヤと、次席祭司たち、および、入り口を守る者たちに命じて、バールやアシラや天の晩鐘のために作られた祭具をことごとく、主の神殿から運び出し、エルサレムの郊外、ギデロンの野でそれらを焼き、その灰をベテルへ持って行った。彼はまた偶像に仕える祭司たちを取り除いた。ユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで犠牲を備えていた祭司たちである。バールや太陽や月や星座や天の晩鐘に犠牲を備える者たちも取り除いた。彼はまた、アシラ像を主の宮からエルサレム郊外のギデロンの谷に運び出し、それをギデロンの谷で焼いた。それを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地に撒き散らした。さらに、主の宮の中にあった神殿壇上の家を打ち壊した。そこでは女たちがアシラ像のために覆いを織っていた。彼はユダの町々から祭司たちを皆連れてきて、祭司たちが犠牲を備えていたゲバからベールシェバに至るまでの高きところを怪我し、門にあった高きところを打ち壊した。それは町の長ヨシアの門の入り口にあり、町の門に入る人の左側にあった。高きところの祭司たちはエルサレムの主の祭壇に登ることはなかったが、その兄弟たちの間で種なしパンを食べていた。彼はベンヒノムの谷にあるトフェトを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中を通らせて、モレクに捧げることのないようにした。それからユダの王たちが太陽に献納した馬を、主の宮の入り口、前庭にある宦官、ネタン、メレクの部屋のそばから取り除き、太陽の車を火で焼いた。王はユダの王たちがアーズの屋上の部屋の上に作った祭壇と、マナセが主の宮の二つの庭に作った祭壇をそこから外して打ち壊し砕いた。こうしてその灰をギデロンの谷に投げ捨てた。王はエルサレムの東、破壊の山の南にあった高きところを汚れたものとした。イスラエルの王ソロモンがシドン人の忌むべき女神アシュタロテ、モアブの忌むべき神、ケモシュ、アモン人の忌み嫌うべき神、ミルコムのために築いたものであった。また石の柱を打ち砕き、アシラ像を切り倒し、その場所を人の骨で満たした。さらに彼は、ベデルにある祭壇と、イスラエルに罪を犯させた、ネバテの子ヤロブアムが作った高きところ、すなわち、その祭壇も高きところも打ち壊し、さらに高きところを焼いて、粉々に砕いて灰にし、アシラ像も焼いた。ヨシアが振り向くと山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人を遣わしてその墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて、神の人がこのことを予言して叫んだ主の言葉の通りであった。ヨシアは言った。あそこに見える石碑は何か。 すると町の人々は彼に答えた。ユダの町から出てきて、あなたがベテルの祭壇に対してなされたこれらのことを予言した神の人の墓です。彼は言った。そのままにしておけ。誰も彼の骨を移してはならない。そこで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。ヨシアはまたイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こした。サマリアの町々の高きところの宮もすべて取り除き、彼がベテルでしたのと全く同じことをそれらに対しても行った。彼はそこにいた高きところの祭司たちを皆祭壇の上でほふり、その祭壇の上で人の骨を焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。王は民全体に次のように命じた。この契約の書に記されている通り、あなた方の神、主に過ぎ越しの生贄を捧げよ。実に裁きつかさたちがイスラエルを裁いた時代以来、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にも、このような過ぎ越しの生贄が捧げられたことはなかった。ただ、ヨシア王の第18年にエルサレムでこの過ぎ越しの生贄が主に捧げられただけであった。さらにヨシアは、霊媒、口寄せ、ティラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての忌むべきものを除き去った。こうして、彼は祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行した。ヨシアのように、モーセのすべての律法に従って、心のすべて、魂のすべて、力のすべてをもって主に立ち返った王は彼より前にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。それにもかかわらずマナセが引き起こした主のすべての怒りのゆえに、主はユダに向けて燃やした激しい怒りを収めようとはされなかった。主は言われた。私がイスラエルを除いたのと同じように、ユダも私の前から覗く。私が選んだこの都エルサレムも、私の名を置くといったこの宮も、私は退ける。ヨシアについてこの他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。彼の時代にエジプトの王ファラオネコがアッシリアの王のもとに行こうと、ユーフラテス川を目指して登ってきた。そこでヨシア王は彼を迎え撃ちに行ったが、ファラオネコはメギドで彼に出会った際、彼を殺した。ヨシアの家来たちは彼の遺体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んで彼の墓に葬った。その国の民はヨシアの子エホアーズを選んで、油を注ぎ、彼の父に変えて王とした。エホアーズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナ出身のエリミヤの娘であった。彼はすべてその先祖たちがしたように、主の目に悪であることを行った。ファラオネコはエルサレムで王であった彼を、ハマテの地リブラに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの貨料を課した。それからファラオネコはヨシアの子ヒルキヤをその父ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。エホアハズは捕らえられエジプトに行き、そこで死んだ。エホヤキムは銀と金をファラオに送った。ただし、ファラオの要求するだけの銀を送るために、この国に税を課さなければならなかった。彼はファラオ猫に送るために、一人一人に税を割り当て、銀と金を民衆から取り立てた。エホヤキムは25歳で王となり、 エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はゼブダといい、ルマ出身のベダヤの娘であった。彼はすべての先祖たちがしたように、主の目に悪であることを行った。